Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。Thank you, Joyce, for translating today. Joyce が今日は英語に訳してくれるということで感謝したいと思います。金曜日の夕方に出発をしてですね、昨日のおそらく、夜中近くあるいは夜中過ぎくらいに、だいたい全部の車がエドモントンに戻ってきたと思うんですけれども、全部で15名の人たちでですね、バンフ、それからモーレンコ、レイクリーズはね、ちょっと行く時間がなかったんですが、みんなで楽しく旅行に行ってくることができました。本当に神様の作られたこの素晴らしい自然の中で、一人一人、僕自身も含めてたくさんこう神様に感謝をしたと思うんですけれども、まあでも一番感謝をしたこと、それは緊急事態において、奇跡的にトイレが見つかったってね、これが一番の感謝ですね。ちょうど帰りだったんですけれども、まあ一緒に乗ってたね、中の一人の方がですね、ちょっとタイムディレイがありますけどね、トイレに行きたくなった、まあ、その方だけじゃなくてそういう時ってみんなあると思うんですね。ところがちょうど渋滞に巻き込まれてしまった交通事故があったんですね。でちょっとずつこう、丘をこう登っていって、まあ、カナダは広いですから道が一本まっすぐダーッと見えるわけですよね。そうするともう見える果てまで渋滞が最初続いてたんですね。もうちょっと頭がクラクラします。絶望を覚えますよね。あそこまでこの渋滞が続いているのか。でその丘の先には何があるか私たちにはわからない。あそこで渋滞が終わっているのか、あの丘の上まで上がったらまたその先ずっと渋滞が続いているのかわからない。だから心の中で祈りながら運転しましたね。主よ、どうぞあの先に渋滞がありませんように、そして、早くトイレが見つかりますように。もう周り見渡しても何もないんですよ。ブッシュでもあればね、ちょっとパッとドア開けてできなくもないですけれども、もう草原ですから、しかも車はゆっくり走ってる丸見えですから、さすがにちょっとそれはできない。まあそれで祈りながら登っていったら、ちょうどそこが事故現場で、その後はスムーズに車が流れて、でなおかつですね、普段は泊まったことのないところでしたから、トイレがあるかどうかもわからない、でもパッと道をそれて、小さなこの脇道に入っていったらですね、まあ、小さな町がそこにあって、なおかつガソリンスタンドもあって、トイレもそこにあって、で、そのガソリンがまた非常に安いガソリンスタンドだった。まあ、神様は全てを備えてくださるんだな。まあ、私たちはね、こう大きな、ま、あの山とか美しい湖とかを見て神様を感じて感謝しますけれども、でも本当は私たち感謝っていうのは日々の生活の中に実はたくさんあるんだな。トイレに行きたい時に行けるっていうね、これも、よく考えれば感謝なことなんだな。私たちの日々の生活の中に私たちはたくさん感謝を見つけてね、行きたいと思います。もう今ので今日のメッセージを終わりにしてもいいんじゃないかと思うんですが、今日の聖書箇所と関係ないので今から今日の御言葉を皆さんと共に見てまいりたいと思います。一言感謝のお祈りをして、そして今日の御言葉を見てまいりましょう。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを心から覚えて感謝をいたします。本当に、バンフロッキエの旅、あなたにあって守られ祝されたことを感謝いたします。また今日行っておられる方々もおられますが、主よ、どうぞあなたが共にいて祝してくださいますように。また神様、特に今日本で洪水が起こり家を失い大変な方々がおられることを覚えます。主よ、どうぞそのような一人一人をどうぞあなたが支え守り、また励ましてくださいますように。また私たちに何かできることがあるならば、それを示し行わせてくださいますようどうぞお願いいたします。また今日体調を崩し、またあるいは仕事などで礼拝に来たくとも来れない方々、お一人お一人覚えます。主よ、どうぞそのような方々がおられる今その場にあって、あなたが共にいてくださいますように、等しく祝福してくださいますようにどうぞお願いいたします。これからの時間をすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、まあ、そういうわけで私たちはマルコの福音書ですね、今年は順番に見てまいりました。そして今日は8章のいよいよ最後になりますけれども、7章のちょうど終わりのあたりからですね、実はこの8章の終わりまでは一続きの、まあ、話なんですね。で、その大きなテーマは何かっていうことをもう何回か皆さんにお話ししましたけれども、この一つの大きなテーマはイエス様とは一体誰なのか、イエス様とは何者なのか ということに対して、私たちの心の目が開かれ、心の耳が開かれるように、まあ、これがこの7章の終わりから8章の最後にかけて、まあ、途中で耳の聞こえない人の癒し、目の見えない人の癒し、イエス様の弟子でありながら、あるいは聖書の専門家でありながら、イエス様が誰か分からずにいるその人たちの様子を織り交ぜて語りながらですね、イエス様とは一体何者なのかということに私たちの心の目、耳が開かれていくようにという、まあ、一つの大きなテーマに沿って、語られてきて、そして今日の箇所がそのちょうど最後、クライマックスの部分になるんですね。ペテロの信仰告白がこの中で登場します。あなたは私を誰と言いますか。あなたはキリストです。まあ、一つの大きな区切り、節目、それがこの8章の後半の箇所ではないかなと、まあ、思います。まあ、さっと今日の箇所を見ていきますと、まあ、いろいろな出来事がこうありました。目が見えても見えてないじゃないか、耳が聞こえていても聞こえていないじゃないか、まあ、それからイエス様が目の見えない人を癒されたり、耳の聞こえない人を癒されたりする、まあ、そういう出来事がこうあったその後にですね、もう一度イエス様は弟子たちに質問するわけですね。人々は私のことを一体誰と言っているか、何者と言っているか、まあ、そこで彼らは答えるわけです。バプテスマのヨハネという人もいれば、エリアという人もいれば、また別の預言者の一人だという人もいる。そしてここで彼らはおそらく気を使ってイエス様には言ってはおられませんけれども、当時の権力者たち、当時の、そういう立場にある人たちから見れば、イエス様の人気というのは彼らにとっては非常に脅威だったわけですよね。だからある一部の人たちはイエス様の存在を危険分子、そんなふうに考える人たちもいたかもしれません。まあ、イエス様とは一体何者なのか、まあ、いろいろな憶測が飛び交っていた。まあ、その事実を弟子たちはイエス様に語ったわけですね。そしてイエス様はその後に、ではあなた方は私を誰だと思うか、あなたは私を誰と思うか、他の人たちはさておき、あなたはどう思うのか。それに対してペテロが、あなたはキリストです、まあ、イエス様がある意味期待をしていた答えを出したわけですね。まあ、キリストっていうのはこれギリシャ語ですね。クリストスっていうギリシャ語から来てます。まあ、メサイアっていうね、言葉でも言われることがありますけれども、もともとは油注がれたものという意味ですね。油を注がれたもので、イスラエルでは昔から王様になるときに、王様に就任するときにですね、油を注いで、この人は神様に選ばれた、そういう王様になった人ですという、まあ、こういう儀式をしていたんですね。だから油を注がれたもの、キリストっていう言葉のもともとの意味は王様なんですね。王様、指導者、王様。けれども、まあ、このイエス様の時代から約400年ぐらい前にイスラエル王国は滅ぼされました。北イスラエルはアッシリアという帝国に、南ユダ王国はバビロニア帝国というね、大きな国に両方とも滅ぼされて、もちろん王様もいなくなってしまった。国がちりぢりになってしまった。まあ、そういった中で新しい王様を待ち望む、まあ、そういう信仰がユダヤ人の人たちの中にあったわけですよね。まあ、当時ヘロデ大王、皆さんもね、聞いたことあると思いますが、ヘロデ大王という王様がこのユダヤ地方にいましたけれども、彼はユダヤ人ではなかったんですね。まあ、エドム人という、彼は人でしたので、まあ、奥さんはユダヤ人だったんですけれども、まあ、ローマの権力者たちに取り入って、まあ、王様としての地位を彼は得たわけですね。だからユダヤ人の人たちからしてみれば、本当の王様ではないわけです。自分たちの王様ではないわけですね。ですから、いつの日か自分たちの王様が与えられる。そしてその王様は、このローマ、当時で言えばローマ帝国のいろいろな支配から自分たちを解放してくれる、そういう救い主、救世主、そういう人、まあ、そういう意味がこのキリストという言葉にはあった。で、ペテロは、あなたはその救世主です、キリストです、私たちが待ち望んでいた解放者です、告白したわけですね。まあ、それはある意味においては当たっていたわけです。イエス様の期待通りの答えだったわけです。まあ、そこで、イエス様はですね、次のステップに進まれたわけですよね。ペテロが期待していた答えをようやく言ってくれた。もう今まではわけのわからんちんだったペテロが、あ、ここまで成長したか、じゃあ次のステップに行こうということで、31節からイエス様はいよいよ細かい、 話を始めるわけですね。実際じゃあその救い主、救世主、メシアというのは一体何のために来て何を成し遂げようとしているのかというその具体的な内容をイエス様は語り始めました。その内容はイエス様は多くの苦しみを受け、そして殺されて3日目によみがえる、そのことをイエス様は今度は例え話やそういったことを用いずにはっきりとクリアに彼らに語り始めた、書かれています。まあ、次のステップにそろそろ彼らも進む頃合いであるとイエス様は判断したんだと思うんですね。ところがそのイエス様の言葉を聞いたペテロはイエス様を脇に呼んでいさめ始めた。まあ、彼が期待していたキリスト救い主メシアとはそれは違ったわけですよね。いや、あなたが殺されるなんていうことはあってはならないでしょう。まあ、イエス様をたしなめたというんですかね。そんなことは言うべきじゃありません。そんな物騒なことは言うべきじゃない。そんなペテロの応答に対してイエス様は最上級の叱責をします。最上級の叱責、引き下がれサタン。私たちも時々喧嘩したりしますけどね、相手のことをお前は悪魔だなんてあまり言わないですよ。もう最上級の批判ですね。引き下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。そしてイエス様は続けて群衆を集めて語るわけですよね。キリストとは一体どういうお方か、イエス・キリストを信じまたそのお方に従っていくということはどういうことなのか。それは自分を捨て自分の十字架を追うことである。そしてキリストのために、私のために命を失う者はそれを得る。しかし自分のためにキリストを捨てる者はその命を失う。そしてよく考えなさい。たとえあなたが全世界を手に入れても誠のこの命を失ったら何の得になろうか。誠の命を失ったらあなたは全てを失うじゃないか。まあ、そのようにイエス様は厳しい言葉を持ってこの箸を締めくくられるわけですね。まあ、さっと今見てきましたけれども、今日読んだこの箇所から私たちいくつかのことを今日心に留めたいと思うんです。まず最初に私たち心に留めたいこと、それはあなたは私をどう思うか、あなたはイエス様をどう思うかということですね。他の人たちはどう思うかではなく、あなた自身はどう思うか。まあ、私たちというのは時々どうしても多数意見に流されてしまったり、あるいはその時の力を持っている人、発言力のある人の発言に、まあ、自分ではちょっと違うかなと思いながらもそちらに流れていってしまったりしてしまう弱さを私たちは持っていますけれども、でも今日神様は私たちに問いかけていると思うんですね。いろいろな話を聞くかもしれない。でもあなたはどう思うんだ、あなたはどう思うんだ。ある人は言うかもしれません。イエス・キリストなんていうのは作り話だ、嘘なんだ。そういう話を聞くことがあるかもしれません。クリスチャンになるっていうのは愚かなことなんだ、宗教は愚かなんだ。そういう話を聞くことがあるかもしれません。また別の人は言うかもしれません。イエス・キリストは本物なんだ、イエス・キリストに従っていくことは、素晴らしいことなんだという人もいるかもしれない。まあ、いろんな私たちは言葉を聞くわけですけれども、でも大事なのはあなたはどう思うか。あなたは聖書の御言葉を読んで、あるいは聖書についてイエス様について話を聞いて、あなた自身はどう思うのか。人に言われたから、周りの人が言うから信じない、周りの人が言ったから信じるではなくて、あなた自身はこのイエス・キリストの言葉を聞いてどう思うのか。それが私たちが今日一つ心に留めるべきことではないかなと思うんですね。信仰というのは周りの人に強制されて持つものではないし、強制されて否定するものでもない。あなた自身がどう思うか、神様はそれを見ておられます。次にもう一つ私たちが心に留めたいこと、それはこのペテロの失敗ですね。ペテロの失敗から私たちは今 いくつか学びたいと思うんです。ペテロはある意味イエス様の期待通りの答えを最初したわけです。あなたはキリストです。素晴らしい答えをしたわけです。でも次の瞬間にはビッグミステークをしたわけですよね。大成功、まあ成功という言葉が正しいか分かりませんが、大きな、まあ期待通りの答え、成果を出した次の瞬間には大きな過ちを犯してしまった。そして私たちはこの箇所を読むときに、ペテロはドジだなって思います。けれども、実は私たちも彼と同じものを持っているということを私たちはここから学ぶ必要があると思うんですね。私たちは信仰告白をした次の瞬間、あるいは神様のためのミニストリーにおいて何か大きな働きをした、素晴らしい働きをした、その次の日には大きな罪、過ちを犯しうる罪深さ、愚かさを持ったものであるということを私たちは忘れてはいけないと思うんです。残念ながら世界のニュースを見ているときに素晴らしい働きをしている牧師あるいは伝道者の人たちがいますけれども、もう何万人というね教会をもう一代で立ち上げて、まあ、それある意味人間的な目で見たら大成功、伝道においては大成功と言えるかもしれない。ところがその後金銭的ないろいろな不正あるいは異性の問題、そういったことが明るみに出てきて、多くの人があれだけ素晴らしいと思っていた、あれだけ尊敬していた、あれだけ用いられていると思っていた先生がなんてことを、大きなつまずきを多くの人が覚えるという、そういう事件を残念ながら私たちは時々耳にすることがあります。どんなに用いられて、どんなに素晴らしい働きをしていても、次の日には私たちは大きな過ちを犯す可能性がある弱いものであるということを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。そして、どんなに素晴らしい働き人であっても罪人であるよ、罪を犯すんだ、だから仕方がないんだ、だから罪を犯してもいいんだということを私たちはここから学ぶわけではないです。もちろんそうではなくて、そのような弱さを誰しもが持っているというこの謙虚さを私たちは忘れないようにしたいと思うんですね。で、この謙虚さというのは実は私たちを罪から守ってくれます。自分には弱さがあるんだ、そう思うときにそれが私たちを罪から守ってくれる。車の運転とかね、いろいろそうだと思うんです。初心者っていうのはそんなに大きな事故を実は起こさないんです。慣れてきた頃、自分は大丈夫だと思った頃、免許取ってから 2,3 年ぐらいですかね、それぐらいが一番事故も多いし、大きな事故も多いわけですよね。初心はするべからずという言葉がありますけれども、私たちは常にそういう罪深さ、弱さ、愚かさを持ったもの、クリスチャンになってもそれは罪を許されたものであるだけで、スーパーマンになったわけじゃないということをいつも覚えたいと思います。そしてこの謙虚さを持つということはもう一つ私たちに大きなメリットを与えてくれます。それは私たちには神様が必要なんだ、神様の許し、恵み、助けがいつも必要なんだ、私たちは神様が必要なんだということを私たちにいつも覚えさせてくれる、それがこの謙虚さであると思います。そしてこのペテロの失敗からもう一つ私たちが心に留めたいことがあります。ペテロはイエス様の働き、メシアとしての使命を妨害しようと思ってイエス様をいさめたわけではないですね。むしろ彼は良かれと思ってイエス様をいさめました。イエス様を愛しているから、イエス様を大事に思っているから、あなたが罵られ傷つけられ十字架で死ぬ、そのようなことはあってはいけないし、そんなことを口にしないでください、まあ、ある意味表面的にはイエス様に対する愛のゆえの行動であったわけですけれども、でもイエス様から見たら、神様の目から見たら、結果的にそれは神様のご計画、働きを妨げるものであった。まあ、私たちはみんな罪人ですけれども、悪いと思って悪いことをしている人は世の中いると思うんですね。そういう人はまだいいんですよね。悪いと思っているということは、 あとは悔い改めて神様の救いを受け止めればいいだけですから、まあ、ある意味簡単っていう言い方は変ですけども、簡単ですよ。悪いと思いながら悪いことを知っている人が神様に立ち返るっていうのはね。厄介なのはいいことをしていると思いながら実は間違ったことをしている、いいことをしていると思いながら神様の働き計画を妨げている、これが一番困ったちゃんなわけですよね。世の中にはいろんな依存症があります。アルコール依存症、ポルノ、お金、あるいは人間関係においてもいろんな依存症や執着、まあ、仏教用語で言えば煩悩というんですか、私たちの中にはたくさん煩悩、執着する心があると思いますけれども、でも私たちが最も執着してしまい、そして私たちの目を見えなくしてしまう、真実を見えなくしてしまうもの、それが自分の正しさじゃないでしょうか。自分は間違ってない、自分は正しい、そして自分の正しさに執着をしてしまって見えなくなってしまう、まあ、世界にはいつも戦争があります。今もありますね。いろんなところで争い事が起こっています。もちろんその戦争の背後にはいろいろな利得権益、そういったものも渦巻いていることは確かだと思います。でも根本的には人間一人一人がみんな自分は正しい、お互いにね、自分は正しい、そこに執着してそこから離れられない、それが争いがなくならない理由ではないでしょうか。私たちクリスチャンもそうですよね。自分は正しい、他の人たちは間違って、同じクリスチャン同士であっても、まあ、クリスチャンの中にもいろんな宗派とかね、ありますから、自分の所属している教団、自分の所属しているところの教えが一番正しくて、他のところはそうじゃない、自分の正しさに執着して、本当に私たちが大切にしなければいけないことが見えなくなってしまう。正しいのは神様だけです。正しいお方はこの全世界を作りになった神様だけです。その神様に対して私たちがどういう思いを持っているか、神様をどのように解釈しているか、受け止めているかという点においては、もしかしたら自分の中に誤解があるかもしれない、間違っている部分があるかもしれないという謙虚さを私たちはいつも持つものでありたい、そのように思います。ついつい自分の信仰が一番正しいと思ってしまいがちですけども、でも自分ももしかしたら間違っているかもしれないという謙虚さ、そして耳を傾ける謙虚さ、私たちは忘れてはいけないと思います。そして、最後に、もう一つだけ心に留めて私たち今日の箇所を閉じたいと思いますけれども、ペテロがそのようなこういった過ちに陥ってしまった原因についてイエス様は明確に今日の箇所で述べていますね。ペテロはどうしてこんな過ちを犯してしまったのか、その原因は神のことを思わないで人のことを思っているから、これがイエス様の指摘でした。つまりイエス様の語られたキリスト救い主メシア像と、ペテロが期待していた、思い描いていたキリスト像に違いがあったわけです。今日の最初のところでね、ちょっとお話ししましたけれども、彼らは新しい王様、救世主を待ち望んでいた。そしてその救世主が成してくれることは、それはイスラエルという国をローマの支配から解放してくれる、もう一度自分たちのこの国をですね、再建してくれる、強い国を作ってくれる、そういう軍事的、政治的な、宗教的なカリスマリーダーを彼らは期待し、思い描き待ち望んでいた。それはペテロも同じであったろうと思うんですね。けれどもイエス様が言うメシア、キリストはそうじゃない。みんなから罵られて、そして最後は十字架につけられて殺されて、三日目によみがえる。もう三日目によみがえるっていう部分はペテロの耳にも多分入ってないんです。罵られて十字架で殺される、それじゃ困るわけです。それは私たちが望んでいたキリストメシアじゃない。 このギャップが生じたときに、ペテロは自分の中にある、自分が期待している、自分が思い描いているキリストを取ったんです。そしてイエス様をいさめたわけですよね。そんなことを言ってはいけない。それじゃ困る。別の言い方をすれば、それは私の期待するメシアじゃありません。ということですよね。ペテロだけではありません。神様のご計画、神様の思いというのは、しばしば私たちの期待や思い描いているものとは違う時があります。皆さんもそういう経験をね、されたことがあるかと思いますけれども、その時に私たちは何を選択するのか、それを今日イエス様がこの最後のところで私たちに問いかけていると思うんです。私たちが思い描き期待していた神様の用意してくれるものと、神様が実際計画し用意してくれているものとの間に違いがあった時に、私たちはどちらを信じ、どちらを期待し、どちらを選び取っていくか。神様のご計画が自分の思い描いていた、期待していたものと違うときに、その自分が思い描いていたものを切り捨てて、自分が思い描いていた、期待していたものを脇に置いて、神様から与えられたその計画を信じ、選び取っていく。それがイエス様が今日最後のところで言われている、自分を捨て自分の十字架を追うということです。そしてそのような人は命を得るとイエス様はおっしゃいました。一見自分のやりたかったこと、自分の思い描いていた人生を脇に置き捨てるわけですから、表面的に見たら、人間的に見たら、自分の人生を棒に振っているように思われることです。自分の人生、自分の命を台無しにしていることに思われること。けれども、そうやってキリストを選び取った人は、実は誠の命を得るのだとイエス様はおっしゃいました。逆に、キリストを捨てて、神様を捨てて、自分の思い描いていた人生、自分の期待していたものを選び取っていくときには、私たちはあたかも自分の思い通りになった。人によっては全世界を手に入れた。ちょっと大げさですけれども、自分の思いのままの人生を手に入れて幸せだ。そう一見思えるかもしれない。けれども、実際は誠の命を失うことになる。結局は手に入れたものまでも全てを失うことになる。あなたはどちらを選ぶか。非常に厳しい言葉です、イエス様。こういう言葉を教会で語るときには勇気がいるんですよね。キリストか自分のやりたいことかなんて言ったらね、いや恐ろしいなんて思っちゃうといけないので。けれども、このイエス様の厳しさの背後には、あなた方は死んではいけない。あなた方は滅んではいけない。生きよ。そんな神様の私たちに対する深い愛があるということ。自分の命を私たちの代わりに十字架で捨ててまでをも私たちを救いと願っておられる。表面だけの私たちをいい気分にさせてくれるだけの、表だけの愛ではなくて、本当に命を懸けた、私たちに救われてほしい、私たちに生きてほしい、罪のゆえに滅んではいけない、そんな神様の私たちに対する深い愛が、この最後の厳しい言葉の中には込められているということ、私たちはその神様の愛を感じ取りたいと思います。決して私たちを神様は脅しているわけではない。私たちのために命さえも惜しまず捨ててくださったこのイエス・キリストを通して神様の愛が表された、聖書は語っています。その愛に私たちはこの厳しい言葉を通してでも目を留めていくものでありたいと願います。そして主を思って 日々歩んでまいりたい、そのように願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちの心には今どんな思いがあるでしょうか。私たちは自分のことを思い、あるいは人からどんなふうに思われるかを思い、人からどんな評価をされるかを思い、そしてあなたのことを忘れて日々歩んでしまうことがある。そのような弱さや愚かさを持ったものであることを、主よどうぞお許しください。それでもなおあなたは私たちを愛し続け、待ち続け、導いてくださるお方であることを感謝いたします。主よどうぞ私たちが真実に目が開かれますように。そして主よ、あなたの思うところが私たちの思いとなりますように、私たちが謙遜になり、自分の正しさを捨てて、主よあなたの正しさに向け目を向けて、謙虚さをお互いに持って、互いを尊敬し合い、互いに愛し合い、互いを許し合う、そのような道を歩むことができますように、どうぞ私たち一人一人を励まし、助け、また導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねして、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。